文化系トークラジオライフ。
皆さんこんにちは。文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、山本ポテトのポトフ。東京都浅草にあるリッチ&ビジ浅草、通称ラバから2024年5月2日に収録しております。司会を務めますライターの山本ポテトです。今回も塚越健二さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、塚越です。どうぞよろしくお願いします。
はい、今回は2024年4月28日のライフ本放送、ヤスピ令和的スピリチュアルを考えるの振り返りをしたいと思います。お越しいただいている塚越健二さんがメインパーソナリティで、山本ポテト、工藤文子、橋迫瑞穂、小川君代、海猫沢メロン、藤田千秋が出演いたしました
と。はいね、あと外伝は、うん、工藤さんが司会してもらって、うんうん、MC してもらって、まあ、それも非常に面白かったし好評だったですよね。うんうん、でも今ポッドキャストで聞いてる人はもうすでに本編と外伝がすべてアップされているので、これね撮っているのは実は、日曜日放送の後の木曜日の午前中に今撮ってるんですけれども、はい、いろいろこうすでに上がってますので、ゴールデンウィーク中にできればね、うん、聞いていただければ、まあちょっと配信されてるのゴールデンウィーク後かもしれないですけど、ぜひぜひというふうに思いますね。
はい、YouTube とかでも見れますしね、結構いろんな方法が、
うんうん。ね、うん、そうそうそう、YouTube だとちょっと曲中のなんか我々の様子も見えたりとかね。
そうそうそう、うん、で今回結構なんだろう、最初の打ち合わせの時からすごい皆さんずっと話し込んでて、
うんうん、
盛り上がってましたよね。だからそうですね、その間のなんていうんですか、曲の間の時も、うん、皆さんなんかもう勝手に話し始めちゃったりとか。
そうだった。そうだった。小川さんとか、ね、そうそうそう、声とかつって、
そうそうそう、
非常に楽しかったんで。
そうそうそう。YouTube でもまた面白い楽しみ方ができると思います。
う
ん、
そうですね。いいと思います。
はい。はい、では早速、ベストメールを発表していただいてもいいでしょうか、塚越さん。
はい、今回のベストメールは、はい、じゃじゃん。
うん。
浅久弘樹さん、名古屋市在住の方です。おめでとうございます。はい、私はスピ的なものとうまく付き合えてないです。運という言葉に、惑わされることがありますということで、うん、いろいろ会社でね、いろいろこう、うまくいかなかった話っていうね、話も結構あって、まあ、最後ね、余談ですが、クレーム対応で夜中ボロボロで会社に戻った時、自分のデスクの上に誰かが招き猫を置いてくれて、涙が出るほど嬉しかったのを覚えていますというね。内容もそうなんですけど、ちょっとこの余談ですがのところに、なんか僕はちょっとグッときたところが、あったなというふうに思うのと、いろいろ書いていただいたんですけれども、運の話題から市場とかお金の話とか、話がこういろいろこう膨らんだかなというふうにも思うので、今回は浅久弘樹さんがベストメールということです。
おめでとうございます。
はい。
なんかグッときますね。この同僚の方の招き猫を置いたっていうね。
うん、招き猫っていうのがまたね、なんかね、なんかね、めちゃくちゃ元気出せ系でもなく。
そうそうそう、ちょっと寄り添ってくれる感じの、すごくいい塩梅だな。
そうだね。だと思うんですよね。
うんうんうん、いいメールでした。
なので、こうね、スピリチュアルなものっていうところから、うん、いろんな話になって、お金の話とか、ね、前回は橋迫瑞穂さんは、まあ、専門家というかね、うんうん、そういう枠でいろんな話していただいて、ね、やっぱ最後にね、お金ですっていう話もしてもらってね、うん、やっぱお金の対価に見合うかどうかみたいなね、最後もオチも、
あれすごい面白かった。
うん、ね、助けていただいたというか、いい話してもらったりとか、あと、やっぱ小川さんが非常にね、バーっと、とにかく、ね、結構ね、そういう感じじゃ、なんかわからなかったけど、話聞いてみるとね、うんうん、結構、こう、家庭的にっていうんですかね、いわゆるスピリチュアルなものを、に囲まれて生きてきたっていう話もあったりとか、うん、まあ、新潮のゴシックと身体っていう本の中でも見てみると、いろいろ、なんていうのかな、いわゆる非合理と、またちょっと違うところから、こう、出る力みたいなものを描かれているかなっていうふうに思うと、なんとなくすごくよく分かったし、あとは、個人的なメロン先生の、海猫さんメロン先生、ヒカルだっけ、
はいはい、はいはいはい、YouTuber のね。
そうそうそう。
なんかみんなヒカルくんはって言い始めて。
そうそう、三谷さんと。
ヒカルくんって呼んでんの
二人で、ヒカルくんはとか、みたいな話。
なんか、何でしたっけ、パワーストーンをね、ヒカルくんが売ってるっていう話を。
これは、そうじゃ、なんかね、うん、いいだけで価値観でみたいな話をしてね、うん、これなかなか面白かったですよね。
ヒカル君は純粋なんだみたいな話。
そうそうそうマジかよみたいな。
面白かった。うん、結構あと、そう、小川君代さんって言えば、ケアの文脈でいつもご出演いただいてることが多いんですけど、うん、そうですね、今回はなんか、その話もなんか踏み込む前のこう、すごい膨大な知識でいろんなことを話していただいて、うん、それもなんか面白かったですよね。
そうですね。うん、やっぱりね、小川先生は あの、文学なので、うんうん、本当にその辺の話がいっぱい出てきていてですね、うんうん、まあそれが楽しかったっていうね、あの、ツイッターの感想なんかも結構あったりするので、うん、うんうん、あの、ね、長いですけれども、あれだったらもう一回聞いていただいて、うん、ぜひぜひというふうにも思いますね。
はい。で、はい、結構かなり今回、話が盛り上がっちゃったので、メールがあまり。
そうなんですよね。
せっかくいっぱいいただいたのにと思って。
そうなんですよね。うん、いっぱい本当に、あの、いただいてるんですけど、なかなかね、こう、うんうん、進行の関係で読めなかったな、だここでね、いろいろ読んでいこうと思いますけれども。うんうん、どうですかね。じゃあ、
私からいいですか、ね、うん、はい。ラジオネーム、陽気な寝言さん、千葉県、30代女性。スピリチュアル的なものとの付き合い方ですが、私は32歳の時にやってきた翻訳で初めて厄除けに行きました。私はおみくじで今日が出ようものならひどく絶望し、それならおみくじ自体引かない方がマシと思ってしまうタイプなので、今までさほど意識してこなかった翻訳というものがある年齢の人にとって避けられない大凶がやってくるような憂鬱な気持ちが襲ってきました。すぐに厄除けで有名な神社を調べ、お祓いとお札をもらって帰りました。お札のおかげなのか、特に大きな災いはなくその一年を過ごしましたが、数年経った今年、新年早々仕事も家庭も事件続き、なんだかおかしいぞ、こんな目に遭うなんて悪いことしたかなと思うと、ほぼ同時に、もしかして厄年と思い当たりました。調べてみると、やはり二度目の翻訳であることが分かりました。一度32歳で厄除けに行ったためか、敏感に気づけたのでしょうか。そこからはもう慣れたものです。同じ神社に行き、お札をもらい、また平穏な日々を過ごしています。やばいと思ったら、即厄除けと。気のせいかもしれませんが、穏やかに過ごした実績をともに、32歳を迎える職場の女の子に、神社を教えてあげるおばさんと化しています。笑いというのね。
神社を教えてあげるおばさん。
いいですね。で、なんか、あの、私、今、33なんですけど、ちょうど、あの、でもなんかちょっとそれ怒っちゃったし、神社に怒ったって心の中でなんですけど、うん、なんか女性の厄年って2回あるんですよ、30歳に。
そうなんですか
?30 代に。32と、まあ、ちょっと正確には覚えてないんですけど、で、2回あって、あの、厄年って前後3年厄年の中心に前後3年あるので、つまり30代6年厄年っていう。制裁になる。女性だけ。
女性の30代は何、何、うん、あんまり厳しいってことなの？そうそうそう、一言で言えば。
もうなんかちょっとムカついてきて、多すぎる、多すぎるだろう、みたいな。
本当だよね。
で12年に1回くらいじゃないですかって思ったんですけど、でもなんか、どうやら、その、厄年っていうのは、なんかまあ一応ネットとかで調べると、うん、こう、あの、なんだ、役目の役みたいなところから来てて、なんか女性はこう、出産するで、役目が変わるみたいなこともあるのではないか、みたいな。だからその、出産とともに役は落とせますみたいなこととか書いてあって。
なんかそれもね。
なんだそれみたいな。
だし、やっぱり出産のね、あの時期もやっぱり時代ごとにちょっと変わってるじゃないですか。
そうそうそう、もう変なのと思って、厄年はもう多すぎて嫌いなんですけど。でもまあでも面白い、なんか面白いイベントとしてね、あの、できたらなんかいいなって、次の厄年は。
そうですね、う
ん。ちょっと今回切れちゃったけど。
男性もあるんですよね。僕はもう、ちょっとね、外伝でも言いましたけど、うん、全く何も気にしないので、何それみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
まあ、気にする人はやっぱりね、うん、あの、まあ、基本的には心のね、
そうね、
あの、
心の
問題なので、
うんうん、
あの、こうやって、なんかね、
うんうん、
やったから問題ないって思えるんだったらっていう、まあ、いい付き合い方かもしれないですよね。うん、
深越さんからメールありますか？
そうですね。うん、じゃあそれに合わせて、ちょっと近いところでこの方、はい、ロハス会議さん、43歳、会社員の方。うん、塚越さん、ライフクルーの皆様、長谷川プロデューサー、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。京都に住んでいて、町内に一つはお地蔵さんがあり、夏休みには地蔵盆がある環境で育ちました。うん、京都、そんなあるんですね。
地蔵盆。
ね、うん。地蔵さんに、お地蔵さんに毎朝手を合わせている方や、初詣の時に神社で祈る方を見ていましたが、うん、子供の頃になんとなく考えていたことを思い返すと、その方たちに対して、祈る対象に対して何かを本気で願い叶えたいと信じているとはどうしても思えず、単にある意味儀式的にそういうふうに振る舞っているんだと考えていたと思います。しかしいつの間にか子を育てる立場になった今、お地蔵さんには手を合わせようなどと教えている自分がいます。葬式法事との時に死者に対しては南無阿弥陀仏と唱えましょうと教えているのは宗派の論理だとは思いますが、なぜお地蔵さんに対してある意味本当の信仰心を持つに至ったかと考えると、 京都で旅行で訪れたインドやバリ島で現地の人たちの本気の信仰心に触れたことなども大きいと思いますが、一つには映画隣のトトロの影響が大きいです。トトロあるいは猫バスがなぜ迷子になったメイの居場所を知っていたのかという問いに対して、私があるいは宮崎監督が考えた答えは、メイちゃんはお地蔵さんの横にいたからではないかということです。まあそう考えたということですね。以前雨宿りの際にサツキはメイに対してお地蔵さんに挨拶することを身をもって教えています。その時に姉妹の顔を覚えたお地蔵さんは神仏のネットワークを使って迷子になったメイの居場所をトトロに伝えたのではないか、勝手な解釈かもしれません。お地蔵さんには魂があるネットワークに接続されていることを本気で信じているかどうかはともかく、いつの間にか、そのことを前提に生活するようになりました。出演者やリスナーの皆さんが身近な神仏に対して手を合わせるときに、その行為自体に対してどんな風に考えておられるのか気になっていますということで、面白い解釈ですね。
面白い。お地蔵さんネットワークみたいなことです
お地蔵さんは実は、Wi-Fi が通っててめちゃくちゃ通信しててやばいやばいみたいな、目やばいいないからみたいなことを
G2G
で、それで猫バストトロに、はいはいはいはい、なんかどっちがね、どういう関係か知らないから頼ますわっつって、よっしゃ行ったろわみたいなことを
面白い
したっていうふうに考えれば、ね、面白いね、面白い考え方ですね。
で、あとトトロにお地蔵さん出てきたっけみたいな、なんか見てるところがね、やっぱ全然違うんだなって。
確かありましたよね。
うん、
あと あのおばあちゃんが、うん、そのいなくなった時にメイちゃんって言ってる時に、うん、なんか祈ってませんでした？え、祈ってましたよ、ね、多分これ聞いてる人多分大体一回は見てると思うんですけど、うん、やってたような気がしますけれどもね。ああ、だからあれって昭和30年代1950年代ぐらいなイメージですよね、うん、イメージ的のちょっとあの田舎の方って考えると、なんかそういうのが当たり前っていうイメージ。
そっか。いやでもなんかもしかしたら、私子供の時しかトトロ見てないっていうのもあるんですけれども、うん、なんかお子さんが出てきて、お子さんが自分で生まれて見るトトロっていうのの、まあ その立場で見ると、あ、お地蔵さんネットワークとか言って気づける、なんかこう、うん、親心みたいなのがもしかしたらあるのかもしれない。
あるかもしれませんけど、どうですか、神仏に対して手を合わせるとき、どんな風に考えているか、そういう行為を。僕はね、申し訳ないけど、ほとんど手を合わせることがないので、
あ、そう。で、あ、そっかそっか。沖縄では、でっかい、すごいでっかいお墓。私、沖縄出身なんですけど、すごいでっかい亀甲墓ってやれる、う
ん。なんかあれですよね、その、8月になると、そこでみんなでご飯食べたりする
そうそう。ピクニックしたりするんですけど、ね、うん、それが、おやきみたいな感じで。
おやき
みたいな感じで。
あの、やっぱ繋がってるじゃん、ネットワークじゃん。
うちに、とうとう名っていう仏壇が、とうとう名って言うんですけど、仏壇古希みたいな。
おやきとコキ繋がってる。
おやきとコキみたいなイメージがちょっとあるかもしれない。
古希に、確かに。お祈りすると、おやきに繋がってるみたいな。
うん、そうそうそうそうそうそう。だから今から行きますよって古希に話しかけ、おやきに行く。
ああ、面白い。
ああ、だから確かにネットワーク感面白いですね。
でも神社でもしかしたらお祈りしてどうのこうのってね、お願いしますって言ってるときは、うん、その神社の神様もそうだけど、それを通してまたなんか、
ああ、
八百万の神たちのネットワークに私の気持ちを飛ばしていくみたいな。Wi-Fi じゃないか。
Wi-Fi。
ちょっとごめんなさいね。いろいろ信じてる人には、ね、申し訳ないですよ。
Wi-Fi とか、
うん。あくまでこう、なんか一つの考えとして言ってるわけですけれども。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい。
そういう感じですかね。
面白い。すごい面白い面ですね。
あ、なんかね、うん、あの、そういう、これはなかなか、あの、良、うんうん、かったんじゃないでしょうかね。
じゃあ、
はい、
私ももう一個読んでいいですか？はい。港奈緒さん。
ん？
うん。塚越さん、パーソナリティの皆様、こんばんは。90年代に青春を送ったものとして、世代的に軽くスピっています。この話、メロン先生もおっしゃってますけどね。
うん、そうですよね。
うん、黒幕かっこ、長谷川 P のように、幼い時期にムーを読み、マイバースデーも楽しく読んでいました。今でも16パーソナリティとかやって、お、提唱者かなんて楽しむ程度のゆるいお付き合い。のはずでしたが、ここ数年ある方から恨まれていたようで、その方があることないことほとんど言いがかりのような悪口を取引先に吹聴しているよと仕事関係者から教えられたんですと、悪口を言われてしまったと。で、ちょっと中略するんですが、で、まあ、こちらの打つ手がない、気味が悪さに、ついスピルしかなく、塩風呂に入り邪気を払おうと玄関にお花を飾り、良い香りを焚きしめ、今に至るまで断捨離及び整理整頓に励んでいるところですと。家の中を清浄、清らかに保ち、良い気を流すのは、神道の昔からつながる良さげなムーブ、やると確かにスッキリしますね。ただそれは掃除によるスッキリ感かもしれませんが。そして、それに伴い、整理整頓系の本を、こんまりから風水絡みのものまでかなり読んだのですが、これって自分の日常の問題点の把握と、頭の整理整頓を兼ねているんだなと、今頃気づいています。 運が良くなるみたいな本にも、自分を大切にしなさい、自分を粗末に扱うと他人にも粗末に扱われる、環境を整えよみたいな話が出てくるので、運が良くなる系の話も実は現実的ないくつかの細かい対人的対物的な技術で説明できる部分がありそうだな、なんてぼんやりと考えていますと。話がずれましたが、やることが経済的肉体的負担にならないよう、ややスピ程度で収まるようにしたい今日この頃、皆様も良きスピリチュアルライフを、ということで、すごい、なんかすごくやりつつ、うん、なんだろう、冷静に見つつみたいな、うん、すごくなんか半身でこういい付き合いをなんかされていて、
ね、
面白いメールだな、うん、
っていうような感じだと思うんですけど、うん、でも湊さんがおっしゃってるように、やっぱりこう僕が予告編でも書いたり言ったことですけれども、うんうん、まあなんていうかこう少しね、こう状況を分かりやすくするというか、
うんうんうん、
一つのこういうことだってっていう、まあ、線を作って、
うんうん、
少し分かりやすくするっていうことと同時に、こんまりなんかまさにそういうことだと思いますけど、まあ、整理整頓するっていうことですけれども、整理整頓する中でなんかこう頭が整頓されていくっていうことに多分つながっていくわけなので、やっぱりこの20年くらい前の、オーラの泉とか、
はいはい、
あたりの時も結局その言ってることはスピリチュアルな話なんですけれども、うん、最終的にはその占いの、ね、話にもあったけれども、うんうん、考え方とかを、まあ、いわゆる一般的にいいとされるような考え方を、まあ、導くわけですよね、
うん、
だからそのものの考える時の前提がスピリチュアルなんだけど、最終的にはなんか温当な、まあ、こうね、
うんうんうん、
こ
う、まあ、掃除を
しましょうとか、うん、
自分を大事にしましょうとか、
大事にしましょうとか、うん、そういうところなので、まあ、なんかそこの入り方の問題なのかな、
うんうんうん、
まあ、そういうところをこうおっしゃってるのかなっていうような気もしましたね、
うん、こう経路がね、いろいろあるって話ですよね。うん、あ、うん、そうだ、なんか、ちょっと紹介し忘れたんですけど、本編で。はい、橋迫美蔵さん、うんうん、出ていただいたが、歩くような速さで生きる人のためのリベラルアーツという本を、
うんうんうん、
本に、哲学の劇場の吉川博美さんと山本隆光さんがインタビュアーとなって、はい、いろんな方にお話を聞く、なんて対談本みたいなものがあるんですけれども、うん、倉本沙織さんとかも、
あ、はいはい、
出てるんですよね。その歩くような速さで生きる人のためのリベラルアーツの中で、結構その女性と男性のこのスピリチュアルの接し方みたいなことについて言及されていて、うん、結構女性の方が割と半身で付き合えるというか、ちょうどいい距離感で付き合ってる人が多いんだよみたいな。男性は割となんか深刻にのめり、
うん、
なんか、バカにするか、深刻に、うんうんうん、のめり込んじゃうかみたいになることが多くて。
がっつり理論化して、こういうもんだって、うん、これだってなるか、うんと、こんなもんって、どっちか、
う
ん。
っていうことを。
極端な感じはわかります、ま
あ。ちょっと私が、簡単に予約しちゃいましたけど。
まあ、するとね。
そうそう、そういうことをおっしゃっていて、なんかすごい、この、なんかいい付き合いの、を感じるようなメールだなと思って紹介しました。
ね、確かに占いとかに、こう、がっつりハマってるわけではないですよね。うん、多くの人は、なんかこうね、うんうん、まあ、都合のいいところだけ取るみたいなこともね、うん、話あったと思いますけれども、まあ女性に多いっていうのはそういうところなのかな、というね、半信半疑でっていうところなのかもしれないですよね。
うん。
うん、それはなかなかあると思いますね。じゃあ僕も一つ読んでいいですか。はい、この方、ONN さんでいいのかな。
うん。
昨今、実は怪談ブームや心霊系 YouTuber が異常に浸透してきていますが、エンタメと割り切って見ています、
うんうん。
世の中そんなに心霊現象ないだろうと思うくらい、実は怪談や心霊現象が量産されていますけど、ちょっと触笑気味で昔は怖かった表現がもう全然パターン化してますよね。真面目にオカルト研究しようと思っても何が真実かがわからなくなりますね、うん、ということで、まあ、心霊ってね、スピリチュアルなのか何なのか何とも言えないですけどね、その、橋迫さんが言うと、セイント、聖性があるものっていう話だと、なんかあれはセイントなのかなんとかっていうところではありますが。はいはい、
スピリチュアルの定義ですよね。
うん、ただ、実は怪談ブーム、実際そうなんです。YouTube で怪談コンテストもあるし、
ね、
そのね、映画にもなりましたけど、そういう事故物件に住んでみて、
うん、
なんかね、心霊な現象がありましたとかっていうのは、やっぱり非常に流行っている。ただ、うん、この方はおっしゃるように、まあ、パターン化していて、うん、まあ、どんどん新しいものを作っていかないといけないっていうところがあって、そういう意味では、こう、一種のブームになることによって、まあ、かっこつきスピリチュアル的なものが、
うん、
まあ、こう、資本化されていくっていう感じ。この場合は多分多くの人は楽しみで聞いていて、それこそ半信半疑で、がっつり信じるってなるとまたちょっと違う方向に行っちゃうんだと思うんですけれども、 まあそういう一つの現象っていうのはあるかもしれないですね。
うん、なんか私よくなんだっけよく見ると怖い話じゃない気づくと怖い話。なんか言い方ありますよね。全然、あ、意味が分かると怖い話だ。意味が分かると怖い話の意味がいつも分かんなくて。そういうこと
なんだろうみたいな。
で、意味が分かると、なんかその、なんかたまに YouTube に流れてきたりするんですよね。ショート動画みたいな。
うん、ありますね。
見ちゃって。
お分かりいただけたろうかみたいな。
全然意味が分かんない。
で、コメント欄に何ですか何ですかっていっぱい書いてあるやつ。
で、なんとかって名前書いて検索して、解説とか言って検索して、全然意味わかんなくて、30分くらいマジで無駄にした。
そんなにかかってるの？そんなに？
みたいな時あります。面白い。なんか、楽しいですよね。
そうですね。まあ、一方でこういうメールもあって、この方、眠い犬さん。
うん、
一連の新興宗教の問題以降、何かを強く信じている人に対して、世間はより霊障的になっているという印象があります、うん。自分が強く信じていることを明らかにすること自体、はばかられる世の中というか、
うん、
江戸時代の、禁教化、から、現代に至るまで、密かにキリスト教の信仰を持ち続けている隠れキリシタンの存在が知られていますが、うん、口外せずともみんな誰しも何かを強く信じている隠れ〇〇な存在なのかなと思いますということで、
うん、
まあ、これはね、これまたこう一歩踏み込んだというか、うんうん、何かを信じてるけど、それはあまり言えないというか、
うんうん、
まあ、それがいわゆる既存の宗教、あるいは新興宗教、まあ、新興宗教の場合は特に問題になっているわけですけれども、まあ、今回の文脈で言うと、なんかね、例えば心霊 YouTube みたいなマジガチで見てる人は、まあ、いないとは限らないわけなので、うん、そういう人はでも言われるとバカにされるかもみたいなことで、あまり人に売ってないみたいなことがあって、じゃあそれをどう、こう、社会的な問題として扱うかっていうときにはなんか微妙なものがありますね。なかなか難しいよね、そういう点ってね。
こういう。で、本人も分かってたりしますもんね。なんか信じてるんだけど、周りに行ったらちょっとバカにされちゃうかも、みたいな。
そうですね。
だからこう、いや、嘘だと思ってるんだけどねって言いつつ、こう、関わっていくみたいな。
そうかそうか。そうそう、隠れキリシタンっていうのは、信じていることを疑ってはいないけど、うん、言うと世間にこうバカにされるっていうこと、うん。今の場合の隠れ〇〇っていうのは、なんていうか、世間に対してもそうだけど、自分の中でももしかしたら、どうなんだろうみたいな。
ね、
うん、だこれが、まあ、番組の中で概ねこう、うまく付き合ってる人の話もいっぱいしたんだけれども、うん、すごく信じちゃって、番組の冒頭の方に、なんかね、何か詐欺に遭っちゃったみたいな話も、ね、うん、被害者の方、ね、家族がっていうかな、方もいたし、そういうものにもなるし、で、これって、それこそ人には言えない、
うんうん、
ネットで言っても誰かにも必ず叩かれるってなると、うん、もう20年くらい前に、まあ、2チャンネルがいい意味で機能していた頃には、うん、その他では言えないところことをここの場所だったら言えるって言ってそういう人たちが趣味園とかね、つながっていったってのあるんですけれども今、まあ、SNS の場合は知らない人から関係ないとこからバーカみたいな、
う
ん
ね、
矢が飛んでくると、うん、なんていうのかなその内容がいい悪いは別にして、自助グループというか、
うん、
なんか微妙な感じじゃないか、これどうなんだろうって話すようなコミュニティもなかなか形成しづらい。
うん、
そのガチガチの信じている系のとこにはもう入れないし、
うん、
おかしいって分かってる気がするんだけどっていう人たちにとっては、何かこう、こんなに繋がっているのに、
うん、
ね、ネットワーク化されているのに、なんかそういうところにはネットワークがあんまりない。だからそうすると、信仰までいかないな。何かを信じるっていうことが、かなりこう孤独化されているっていうのが逆にそれが危ないっていう感じ。
うん、
適度に留めておこうっていうことが自分自身でできなくなる可能性っていうのは、まあ、今話聞いてなんとなく思っただけですけれども、
うんうんうん、
もしかしたら今の社会の特徴なのかもしれない。もちろん人が集まることによって、信念が強制なっていって、まあ、陰謀論によくありますけど陰謀論はやっぱコミュニティがあるからそこで強化されていくっていう点はあるんだけど、うんうん、微妙なものに関して微妙に楽しもうっていう立場のグループに入れれば強くいくことはなかったのにみたいなことも、もしかしたらあるかもしれない。
確かに確かに人がいることで結構抑制が効かない部分もあるけど効く部分もだいぶあったりしますからね。
そうですよね。
だ
からそこそこ楽しむ会みたいなことで適度に楽しむ会があれば楽しめるけど何かを表明あるいはちょっと言っただけでもこの人が言ってる、うんうん、なんかちょっと言っただけでもものすごい叩かれてバカにされるっていうのはなかなか厳しい社会かもしれないし、
うん、
まあそういう意味では番組でね特にまあ一つの回答として ね、出したものに対するお金。
そうですね。まあ、商品なんだと割り切ろうという話ですよね、うん。
そう、資本主義社会における商品としてまず考えようっていうのは非常に良かったと思うんですけど、うん、今みたいにこう、ね、なかなかね、こう自分の中でも割り切れないグラデーションがあるっていうのは、まあ多くの人がこれからも、まあ抱えていくことだろうし、別に答えが出るもんでもないので、うん、うんうん、なんか、そうですね。まあ、やっぱ面白いメールも本当にたくさんいただいて、ありがたいですね。
はい。あ、そうだ。実はこれ、ツイッター X にも書いたんですけど、はい、その次の日に、私、で、この回、予知夢の話もあったんですよね。
あった。
で、小川きみおさんが、こう、フランケンシュタインの作者の方と、こう、予知夢の関係とか、いろいろお話しされていて、はい、で、私はそれを聞きながら、帰って、寝て、したら夢に塚越健二さんが。
ありがとうございます。
はい、登場して、なんか最近シェアハウス始めたんだけど、そこに松坂桃李が住んでんだよね、実は。内緒ねって言われる夢
もいます。謎の夢だよね。
え、予知夢
予知夢。じゃあ僕が、
ね。私に霊感なさそうですよね、その夢。
松坂桃李とシェアハウスしてる、はいはいはいはい、謎の未来が待っているかもしれませんね、うん。
でもちょっとリアルだなと思いました、なんかその。
事実無根ですからね。ポテトさんのよくわからない夢の話です。
予知夢かもしれません。はい。
はい。
はい、あ、そうだと。もう一つお知らせがあります。はい。はい、2023年6月8日8日に何の予告もなく突然始まった働き者ラジオ、文化系トークラジオライフ番外編がおかげさまで1周年50回目の配信を迎えますと。
おめでとうございます。
私と、工藤文子さんがやってる、番外編ポッドキャストですね。で、そこで日頃の感謝を込めてリスナーの皆様にお会いできるトークイベントを開催することになりました。で、ゲストには書評家の渡辺祐真さんと哲学者のチュ・ヒチョルさんに来ていただくと。うん、はい。で、2024年6月1日土曜日17時から、新宿紀伊国屋書店で行いますので、ぜひ、なんか我々のツイッターなど見ていただいて、
は
い
ね、6月1日土曜日の、17時から、うん、新宿は紀伊国屋で、うんうん、イベントスペースですかね。
はい。やりますので、ぜひ、皆さん。お楽しみに。
なんかね、初動も結構、売れ行きが好調ということなので、うんうん、いや、よかった。ぜひぜひ皆さん早めに、うん。
よろしくお願いします。
はい。
はい。それでは塚越さんありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
さよなら。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね、でんでん。